はい、今日こそは、今日こそはどんどん進めていきたいですね。同じことばっか書いてるような気がしますけど。
お母さんの
私は違うね。
うん、
どうしたの？私はあるの。
私は
子供が運んでくれるから。
はい。報道、防災、隠匿、自、財政、自財、大物書。この報道菩薩と言いますのは、これは、阿弥陀仏に救われたならばですね、阿弥陀仏から他力の信心をいただいたならば、どんな心になるか。ね、正信下というのはですね、正信念仏下、これが正式名称ですね。ね、正信念仏下、これを正信下、ね、正しい信心とは何か、ね、これを明らかにして、それを通して念仏をしていく、ね、念仏っていうのは仏を念じていくってことですね。仏を念じていくってことです、ね、仏様の御心を知ること。阿弥陀様はどんな御心なのかということを、正信偈を読んでいくことによってね、正しい信心を明らかにすることによって念仏をしていくってことです。そのためのものが正信念仏偈ってことです。念仏っていうのはですね、とても私たちにとって大事なものなんですね。なぜ大事なのかと言いますと、これ前説明が途中だったというような気がしますけど、284ページ。ね。このイランディンの話がなんか途中だったような気がしますね。イランディン。イランディンというのは何ですかと言いますと、イランディンというのは私の心の中にある煩悩や悪業をイランディン、ね、イランディンに例えている。イランディンっていうのは何ですか？イランディンっていうのは私たちの中にある煩悩や悪業ですね。ここにですね、285ページの右から 1,2,3,4 行目にですね、言うところのイランディンとは、主情の真のうちの三毒三生無変の重罪に例うというですね。イランディンっていうのは、私たちのこの煩悩や悪業のこと、ね、悪業、罪、ね、煩悩や罪悪のことですね。煩悩と罪悪って何が違うか分かります？煩悩と罪悪、煩悩と罪悪、
罪悪は、責めるとか、バカにするとか、煩悩は、
罪悪っていうのはですね、由意識を傷つけることです。由意識を傷つけることが罪悪。つまり私たちの見えているこのね、昨日もお話ししましたけど、 私たちが見えているこの世界っていうのは有意識の世界なんですよ。だからこのホワイトボードもですね、実際のホワイトボードではなくて皆さんが見ているホワイトボードは心の中に映し出された映像なんです。皆さんこのホワイトボードに対して思ったことは自分に対して思ったことと同じなんですよ。ね、例えばね、いやー今日はねあんな人に会ってね、あの人って本当にね整理もできなくてね、本当にもう何考えてるのかさっぱり分かりませんと誰かのことを喋ったとします。その誰かってイメージしているものはその現実のその人じゃなく自分なんです。はい、自分っていうのは自分の心の中に生み出されている何々さんですから。全くもう主人っていうのはもうあれもできなくてこれもできなくて現場化してるとイメージしている主人っていうのは現実の主人ではなくて自分の心の中で生み出された主人。現実っていうのは心の外にいます。ここは難しい。私が見ている例えば向井さんは私の心の中で見ている向井さん。じゃあ実際の向井さんはどこにいるんですかっていうとやっぱりここにいるんですよね。でもここっていうここっていうのが私の心の中で言ってるんじゃない、心の外にある。わかりますかね。わからなければですね、もうガンダムってしてます。ガンダムね、すいません、いらっしゃいませ。これがガンダムだとすると、このガンダムのコックピットの中にいるアムロから見ている世界が有意識の世界なんです。だからこの目から見ている、例えば向井さんという人はこの目から見てるけど実際ここに映し出されてるんです、向井さんの映像が。わかりますか。この目で向井さんを見てるんだけどこの目で見えている映像を心の中で再現しているんです。
何でもそうね、じゃ
あ。はい。だから私の見ている向井さんは心の中にいるんです。ね。私の目から見ているこのね、蓮くんも凛ちゃんも私の心の中にいるんです。ね。ここから見てるんです。ここから。この目で見てるんじゃないんです。ここから操ってるんです。だからまだね、ちっちゃい間はこの遠近感がないんです。例えばここから年中を見たとしますよね。そうすると、あれ？あれ？ほら、映ってるじゃん。わかります？私から見た年中は、ほら、ほら。ね、こういうことやるんです、子供って。そのうちどうするかっていうと、こういうふうにやるんです。こういうふうに。自分の見えているところにこう追いかけていくんです、こう。ほら、取れない。なんで取れないんだろう。あれ、なんでペットボトルが取れない。なんでコップが取れないんだろう。ってこんなの。なぜかって、ここから見てるからなんです。この目から見えてるわけじゃないから、この肉体が私じゃないから、だから遠近感がないんです。
そこまで行かなきゃダメだよね。
そう、こういう風にして子供って撮るんです。こういう風にこう 念珠が見えてたら念珠のところに手を伸ばしていって取るんです。だからパッとこうね取れないんです。こういう風に取るんです。こういう風にね、ちょうどそのこの中から映像を見ていてこういう風にこう何て言うんですか、ロボットアームを動かしているような感じで生きてるんです。それであまりにも当たり前になってるからパッと取れるんですよ。
子供の場合理性じゃなくてもこう感情そのもので動
く、そうそう、感情そのものからこう世界を見ているので、だからそのここから見たら全部映像なんですよ。映像ってことは当然なんていうんですかね、念珠だってこう見えてるんだから取れない、あれどうして取れないんだろうってこうなる、ね、見えてるんだもん、ね、実際にあるのはこの延長線上にあるんだっていう認識がないんです、ね、認識がない、こういうことなんです。だからこれは有意識の世界、有意識の世界、心の中で見ている世界なんです、ね、だからその心から誰かのことを、ね、悪く言ったならば自分のことを悪く言ってるのと同じなんです。残念ですけど自分の心を通してしか人に対して何かを言うことはできないんです。ね、例えば僕はある団体からひどい目に遭った、そうするとね、ニックキアの団体ってこう 思いましたね、ね、出ていたと直後はもう壊してやると、こういうふうに思いました。最初はだけどそういうことをやると、ね、苦しくなるんです。なぜかこれが罪悪だから。結局恨んでる相手は人じゃないんです。もう自分なんですもん、完璧に。はい。そうそうそうそう。自分の心の中で、ね、まあ、分かりやすく言えばこの自分のお腹の中、胃袋の中で、ウェイってやってるんです。胃袋の中に例えばね心があるとして、そうすると胃袋の表面に向井さんをこう映したとしますね。そうするとウィーってこうやってやったら胃袋の先で壁面にウィーってなるじゃないですか。そうすると痛いって言ってるの、お腹が痛い痛い痛い痛いってなるんです。わかりますか。
受けたことによってその自分が、
うん、
怒ったりするじゃないです
か。はいはい。
それで憎いと思って、うん、思います。
はいはい。
自分に向けてその憎いってやっているということは、
うん。だから自分が逆の立場に立っているときには。恨まれているように感じるんです。
アムロにとって都合が悪かったというか、アムロにとって気に入らない。
いやだから見えてるのは この外の世界で、外の世界から何かを言われて傷ついたとします。でも傷ついたからといって、この人にダイレクトに何かを傷つけることはできないんです。この中から何かを発するから、結局自分の心に対して傷がついちゃうんです。わかりますね。ここから傷がついたかもしれないけど、この中から何かを返すから、傷つくのはこの心なんです。いや、それがそのまま外の人に言葉として発していくから、この人も傷つくけど、私の心も傷つく。はい。 だから相手が傷つかないわけじゃなく、相手も傷つくけど、人を恨むに穴二つって言われるよ。自分の墓穴と人の墓穴が出てきるわけ。だから自分の心を傷つけずに、人だけを傷つけることはできない。
ママ。
必ず一緒なんです。
ママ。
はい。そう、どんなにね、あの人なんてひどい人なんだと思ったとしてもね、大丈夫です。その人は自滅していきますから。ひどい人、大体この人ひどい人ってなったら、ね、何にも思わなくてもね、自業自得でめちゃめちゃ苦しむ。
大変だね。
はい。ね、地獄にも落ちる。ね、追い打ちかけなくてもいいじゃん。ね、そういう人一生懸命こうゲームやってる、ね、もう寂しいからですよ。最後孤独になっていく、ね、でも寂しい苦しみの世界落ちて、今さら追い打ちをかけなくてもいいじゃないですか。
いいんですか、それで。
はい。いや、いいっていうのは、
でもだんだん深みにはまるんじゃない。
だからこの人が苦しんでもいいって思うならいいですけど、いや、それはちょっと家族としてまずいなと。この人が落ちてしまうと私もなんか落ちそうだと。なったら愛情を込めて叱ってあげる。ね、それが叱るって言うんです。叱ると責めるは違う。責めるっていうのは相手の存在を否定することです。ね、もう本当にだからダメなんだから、ちゃんと仕事つかないとダメなんでしょ。もう本当にダメなんだからっていうのが否定してる。ね、叱るっていうのはどうかっていうとね、いや、君のような人がね、仕事をしてないのはもったいない。ね、僕は悲しいよ。ね、君なら絶対仕事についてね、ね、一人前になれるよ。これは叱る。
でもなんか叱らってる感じがしないですね。なんか攻められるってセットになっとったから。
叱られるっていうことは、あなたは存在価値の高い人間だから、そんなね、私はあなたのことを大事に思っているので、そんなみっともない姿を見せてほしくない。責めるっていうのは、とにかくもう見たくない、出ていけっていう。そうそうそう。出ていけっていうのが責める。ね、責めるっていうのは、その人の存在を消したいって思うのが責める。あなたなんていなくなった方がいいよ。せめはね、叱るっていうのは、あなたはここに生きててほしいと。あなたにも幸せになってほしいと。だから言う言葉が叱るんです。だから、責めると叱るっていうのは全然違うんですよ。例えばゲームをね、やりまくっている旦那さんに対してね、責めるっていうのはもう本当ゲームね、うざいんだからもうやめてと言うと、こうだんだん見ないところでやっていくわけ。これが責められた人。叱るっていうのはね、もうそんなさ、ね、現代化したら寂しいから、ちゃんとこっち向いてと。ちゃんとね、時間を一緒に過ごそうよっていうのが叱る。ね、責めるっていうのは子供に対して責めると。本当にもうね、勉強しないとバカになっちゃうよ。ね、どこにも行けないよ。どこにも就職できないよ。否定形が多い。叱るっていうのは、まあ、あまり勉強で叱るってことはないですけどね。ね、そうやったら悲しいなとか、それやったらね、嫌だなと。そういうことを言うのが叱ると。叱るんだったらいくらでもいいです。ね、例えば、
ママ。
叱るは罪悪は生まれません。だって、叱るっていうのは、自分も叱られて、叱られた時に心地いいからです。ね。もちろん責められたように感じてしまったのが辛いけど、叱られるっていうのはね、心地いいものなんです。あったかい。そうそうそうそう。例えばその、凍傷で死にかけていると、パシパシパシパシ、死ぬな っちゃこれ叱られてる。ああ眠いんだよ。バシバシバシ。いてよ。死んじゃダメだ。バシってこれ。ね？
生きて帰るんだ。
そう。ねえ、シベリアでこうなんか抑留されたと。ね？俺のことなんかもう置いて、お前一人で帰ってくれ。そうだね。何を言うんだ、お前だけ残して生きて帰っていけるか。これ叱ってる。そう言われた時にそうだなと、お前だけ残していけるか、そうだって進むのが叱られているってことです。ね、言ってもらいたいでしょ。どうですか、もう僕なんてもう置いといてくれって。そうですね、分かったくれって置いてかれたの嬉しくないでしょ。ねえ、俺なんかもう死んでしまっていいんだって言った時に、そうだ分かったよじゃあゆっくり死んでとそう言われたら嫌でしょ。そこで何を言ってるんだと、ね、死んでいいなんて人いないだろうというのが叱られる。まあ、叱られることは本当にあったかいもんなんです。でも世の中叱るって言ってね、実際言ってるのは責めるですから。叱るっていうのはその人のこと、その人の存在を大事に思わないと出てこないです。例えばね、その子供がですよね、その、うん、ね、なんていうんですかね、こう真っ赤に焼けたねフライパンを触ろうとしたと。そしたらもうね、お母さんがバシッと叩いて、何やってんだとか言ってね、叱ってるわけです。なぜやるかって、子供がこんなことしたら苦しむからですよね。それとか子供がさ、って道路に飛び出そうとしたら、何やってんだとかね、こっち来なさいとかって言うじゃないですか。それは叱ってるんです。責めてるわけじゃない。それは子供のことを大事に思ってるからこそ出てくる言葉なんです。その大事に思うから言う言葉は罪悪じゃないですね。反対にあなたの存在はいらないとか消えてしまえとかね、そういう言葉が罪悪なんです。ちょっとこうね、旦那さんがちゃんと借金していたみたいだ。そしたらその借金をね、一緒にちょっとね、銀行行ってどれだけ借金してるかね、一緒に返済していこうと、一緒に向き合っていくことが叱るってことです、ね、それはやっぱりね、罪悪ではないわけです、うん、どんなにご主人にとってそれがね、嫌なことであり苦しいことであったとしても罪悪ではないわけです。はい、あなたの存在を大事に思う、そしてあなたと一緒に暮らしていく過程を大事に思う、だから行動した。大事に思う気持ちから行動したものは罪悪じゃないんです。例えばそういうね、ある方があって全然整理ができなくてね、もう言ってることがいつも同じことばっかりの人がいたと。本当にこの人はね、この人の存在は悲しいんだよね。なんでね、もう本当に会ってもね、全然自分のことばかり話して相手のことを考えないんだろうと。いや、私はね、本当に会ってすごく悲しくなったよというのは罪悪じゃないわけ。
罪悪
じゃない。
あ、ないのね。
心なんです。大事に思う心から起きている感情は、それは罪悪ではないんです。反対に軽く見てるとか、バカにしてるとか、見下してるとか、否定してるとか、 そういう感情から起きるものが罪悪なんです。
よくね、叱咤激励とかっていうのがあるのは、
見極めは難しいね。
まあ、叱咤激励っていうのがね、どんな気持ちでやるか。それは本当に自分の、いやね、例えばね、お前ら戦争だ死んでこい叱咤激励ですよね。じゃあそれはどうなの、罪悪なのか。罪悪なんです。
死んでこいって言うかな。
そう、死んでこいって言うから。それで罪悪じゃないっていうのはね、いや、こんな戦時中だからそんなことは言えないけどね。ね。行ってこいと。帰ってこいと。生きて帰ってこいと。
そうだね。
ね。その蛍の光のね、英語バージョンも歌うんですよ。ね。なんで歌うんですか？生きて帰ってこいとは言えないからですよ。だけど、生きて帰ってこい、死ぬなと。それが罪悪ではないと。罪悪っていうのは、自分が言われて傷つくようなことはしないってことなんです。罪悪を作らないっていうのはね。反対に罪悪を作るっていうのは、人は人、自分は自分、人と自分は違うんだと思って放った言動すべてが罪悪です、大体。そうそうそう、
分別心が働いてした言葉。
そうそう、そう、人は人ね。だから、うん、なんか向井さんが傷ついても僕は傷つかないから平気です。罪悪です。その心自体がもう罪悪なんです。
ああ。
自分がもし同じ立場だったらどうだろうかっていうことをもうすっかり忘れてやってるものは全部罪悪なんです。
全く自分の心が無視。
そうそうそう。そう。はい。
でもやっぱり知らないで作ってるのがあるのね。
そうなんです。知らないっていうのは、人は人、自分は自分だと思ってもう行動しちゃったらもう全部罪悪ですか。
全部罪悪。
全部罪悪ですよ。だってね、知らず知らずのうちに相手を傷つけるようなことを言ってるから。でも私じゃないから、向井さんは私じゃないからいいですもんね。こうな、こういうことです。ただ有意識ってそうならないわけですよ。私の見ている向井さんは私の心の中に生み出された向井さんであって、その人を傷つけたら私が傷つくんです。その人をバカにしたら私がバカにされたように感じるんです。その人を否定したら自分が否定されているように感じるんです。全部跳ね返ってくるんですよ、罪悪っていうのは。
なかなか難しいよね、やっぱり。
うん。
相手に言ったことも、結局は自分に言ったと同じこと。
そうそうそう。それが由意識。その中のこの罪悪ね、罪悪。だ、自分の言ったことは、ね、自分が相手に向かってね、放ったことは天に向かって唾を吐いたように、ね、自分にかかるわけです。こうやって。必ず戻ってくる、ね、遅いか早いかだけなんですよ。ところが私たちは 人は人、自分は自分だと思って、人と自分は違うんだと思ってやっちゃう。ね。だからこうポイ捨てとかできるわけ。ね。ここが汚れてもいい。旅の恥はかき捨てみたいなね。ホテルに泊まる。ね。汚いままで帰ってでもいいですよね。どうせ掃除をするのは私じゃないから。
ダメですね。
そういう気持ちでやった行い全てが罪悪です。分かっていただきました。ちょっと休憩をします。